おはようございます。働く人に送る精神分析チャット第1061回をお送りします。9月27日金曜日8時1分です。ものすごく中途半端な気温と天候で、もう今にも雨が降り出しそうで、クーラーかけないとじんわり、少なくともこの収録をしていると暑くなりそうなんだけど、クーラーをかけて何もしないと寒い。非常に困る感じの気候で困りますが、お知らせにしておこう。10月13日の神保町でやる、イベント。名前何にしたんだっけな。100日セラピーイベント。よくわからない名前になってますが、働く人に送る。違うな。とにかくこう、3ヶ月セッション。働く意欲を、働くメンタルを取り戻す3ヶ月セッション。ワンデー。働くメンタルを取り戻す、ワンデーグループセッションだな。多分、そういう名前にした気がしました。これはつまり、昨日もお話しましたけど、3本立てにして、タスクシュートとアディクションの話。で、アディクションと、パーソナリティ障害の話。で、それをどうするかっていうような話。まあ、だいたいこの3本。まあ、3本目はですね、どちらかというとこういうテーマというよりは、個別の皆様の、まあ、参加者さんの事例に合わせてお話ししたいと、というふうに思っておりますが、いずれにしてもですね、30日までにこういう早割りを用意させていただきました。まあ、通常1万5000円のところを3時間なんで、1万円で9月30日までにお申し込みいただければ1万円という、格好にしてみましたので、まあ、ちょっと、これはですね、どういうことかというと、その日を過ぎると、キャンセル料が発生するんですよ。会場費にね。だから、この日までゼロだったら、もう、一旦ちょっとやめようかな、みたいな、わかんないですよ。やるかもしんないですけど、わかんないけど、ちょっとそこら辺を考えております。はい。で、ですね。まあ、そこで話すようなことは、それでいいとして、ここを3日話してきたことは、私、そうだ、ずっと、ベータ要素とか、幻覚とか、東映ドイツ化の話を、ワンサカやってきたと思うんですけど、これがですね、直接関係ある方というのは、聞いてる方の中でもそんなに多くはないかなと私は思っているんですね。ただ、私はここもすごい本当難しいところで、アトピーにそのベータ要素っていうのを当ててみたのは、私の実感としては間違っちゃいないと思うんですけど、いや、あくまでもそういう力道的に無理に見たいなら見たいんだけど、私は。東映ドイツ化でしょうと言われれば、それはそうかもしれない。一応それは身体というのは現実のものだと分かってるわけですからね。私の問題にしてるのは痒みの方で、痒みは実体がないと思うんですけどね。ただ、身体だから痒みなんじゃんって言われればそうなんで、幻覚とは言えないじゃないかって言われると、まあそうなんで。ただですね、いわゆるこう、奇怪な対象ってやつ、ビザーレオブジェクツってやつは、なんか幻覚、ようって言えばいいのかな？やっぱ幻覚じゃないですか。例えば ATM が私を見張ってますとかっていうのは非常に幻覚的ですよね。投影かもしれないけど、普通の人はそこまで投影で、ATM 俺見張ってるみたいに思わないじゃないですか。それはやっぱり恐怖と不安が非常に強いと思うんですけど、どこかやっぱりですね、こう、現実と非現実の精神病部分の優勢というものがすごいと思うんですよね、その状態は。単にスプリットした悪いものをただただ投影するだけでは、人ならわかりますよ、人なら。別に敵意を持っていない人の、いやいや、もうあの人本当に私のことをね、悪口ばっかり言ってみたいなのは、まあでもこれもやっぱり、だから難しいんですよ、そこを完全に切り分けるわけにはいかないと思うんだけど、多分ビザーレオブジェクツって言われてるものは、僕は、 やっぱりこう奇怪な対象と呼ばれているものはほぼ幻覚だと思うんですね。何て言うんですかね、悪口言ってる人とかならまだ客観性が多少あると思うんですよ。他に一緒に聞いてる人はそうだね、あの人ちょっとねみたいなのあると思うんだけど、ATM はないと思うんですよね。いや、あの ATM 確かに見張ってるっぽいよね、みたいなことをみんなで言い出すってことは、ちょっと、それはちょっとですね、陰謀的すぎるって感じがするんですよね。でも、私のこの肌とかゆみは縁がないわけじゃないっていうことをここではちょっと考えてるわけですが、なんかね、ATM が見張ってるってのは、でも、なんかちょっとわかる気もするじゃないですか。これがね、そうだな、なんだろうな、なんでもあるからやっぱり難しいんだけど、でも見張るのは ATM とかだからな気がやっぱするんですよね。なんかね、物干し竿が見張ってるって人はあんま言わないような気がするんですよ。わかんないですけどね。例えば、なんか、でもそうじゃない。やっぱりこう、例えばですけど、ウェブカメラが私を見張ってるスパイのなんとかなんだっていうのは、まだわかる感じがするんですよ。だからウェブカメラ壊しちゃったのみたいなのは、まあ、ちょっとあれだなとは思うけど、わかる気がする。これが大付近が私を見張ってますっていう人って、やっぱ、たとえ統合失調の人でも言わない感じがするんですね。だから、投影っぽさってあると思うんですよ。幻覚だとしてもね。これは藤山直樹さんが書いていた、赤ちゃんは何にも知らないかもしれないが、指には吸い付く。おっぱいにも吸い付く。でも、ボールペンには吸い付かないんだよっていうのとちょっと似てる気がするんですよね。0歳、0日の子だって、あ、1日か、の子だってそうだと思うんですよ。どっかやっぱり分かってるところがある感じってあって、何にも分かってないって言っても、やっぱりなんか分かってる感じってあるんですよね。だから、まして、その大人の統合失調の方となってくると、それは幻覚は、あるいは幻覚用のものは見てるかもしれませんが、そこに投影的な、つまり現実を全く考慮に入れてないって感じは全然やっぱしないですよね。やっぱりなんかこう、そこには了解しがたいものはあるけれども、なんかこう理解できなくもない話の方が、まあ私が接している半径が狭いってことは当然あるにせよ、やっぱり上の階の人が私のことを噂しているとかいうのは、してないんだけど、でもなんか話としてはわかるみたいな。これが、なんつうんですかね、やっぱり、うちの飼い犬の集まってる犬たちが私の噂話をしてるとは、あんまり言わないわけですよ。幻覚だったら何でもあるわけなんだけど、やっぱ何でもはない気がするんですよね。そこは、どっかちょっとやっぱり投影的な感じ、膨大な投影というんでも説明はできそうな感じというのが、ここ頑張って区分けする理由はないんですよ、本当だったらね。専門家だったら別だけど、まあ、私は素人なんで、素人だから分けたくなる部分もあるんですよ。分かりにくい話だからね。分かりにくいものは分けたくなります。だけれども、パッと感じたところでは、その重度のパーソナリティ障害と精神病を分けるっていうか、やっぱりこう、わ、すっごい、そこのところって似た話がいっぱい出てくるんだな、みたいな。これは DSM でも思ったんですけれども、アメリカで異常心理学、アブノーマルサイコロジーっていうのを習うんですよ。まあ、パーソナリティサイコロジーもやるんですけど、そういうのをやってるところで、やっぱこう、なんかこう、妄想性の話、双極性の話、9世紀の統合失調の話みたいなのは似たところいっぱいありますよね。どうしたってね。と思うんですよ。そこを頑張って分けるのが大事なのもわかるんだけど、まあ、結局のところ現実の私が日常で触れる範囲では、触れると仮にしてもですね、そこを頑張らなくて、難しいんですよね。それは本当にね。そこは本当に難しい。考え方と対応を変えていくことになりますからね。ちょっとタスクシュートの話に、ここでちょっと飛ばしたいわけなんですけど、昨日ね、タスクシュートのことについて、話し込んでたんですよ。私にとってこの種の話し込みっていうのは非常にいろいろと、得るところが大きくて、まあ、付き合わされる方は、はた迷惑かもしれないですけど、喋ってる方、私としてはですね、ここですごくこう、考えが、入っていけるっていうのがあって、昨日ロキソニンの話とタスクシュート まあ、X にも投稿しましたけどね。このロキソニンに例えるのいいなって思ったんですよ。まあ、酒に例えてしまうと、かけ離れてるだけでなく、なんかこうですね、好きで飲んでる感が強く出ちゃうんですよね。やっぱりファンザに例えるのは少しおかしいんですよね。似てなさすぎるっていう。だけど、ロキソニンとなってくると、近づいてくるんですよ。かなり。つまり、ロキソニンって、多分、快楽を求めて飲む人は、いるかもしれませんが、オーバードーズ的に。すげえ少ないと思うんですよね。すごい少ないと思うんですよ。ロキソニンはやっぱり痛みを取ると。だけど、この快、これは結局、不快を取るだけなんだけど、この快はでかいんですよ、人間にとって。やっぱ人間は、私はスイーツより鎮痛剤の方が切実に求めると思うんですね。まず痛み取りますよね。甘い、やむを得ず甘いもので痛みをごまかすってことあるにしても、やっぱり痛みを取りたいわけですよ。これがタスクシュートの有効性を発揮するときに起こる現象なんですよね。だから、時間切迫感って言うんですけど、心理学的には。時間に追われてるあの辛さ、この辛さが、人によって違うんですよ、当然ね。辛いなっていうのが取れる。頭痛が辛いなっていうのが取れる。この取れるに快を覚えて、で、あ、時間に辛くなったらタスクシュートを見ればいいんだ。つまり頭が痛くなってきたらロキソニン飲めばいいんだってなるから、この、それを依存症とは必ずしも言わないんだけど、これがちょっと痛くなったらすぐ飲む。ちょっと痛くなったらすぐ飲む。結局のところは、その頻度の問題になってくるわけですよ。情動行動って言っても、例えば毎日一杯コーヒー飲みますっていうのを情動行動ってはあんまり言わないわけですよ。ましてそれを依存症とは言わない。わからないんですけどね、結局のところ。わからないんだけど、やっぱり一日5杯ずつ、なんかこう、寝ても覚めても飲んでますみたいな、6杯から10杯の間で、多分こう、いわゆる中毒性の何かが出てくるんですね。気持ち悪くなってきたり、ものすごくこう体が痛くなったり来たりするっていうケースが出てくるのはその辺なんですよ。カフェインの量としては普通やちょっとない量ですね。1日6杯毎日飲むとなってくると、なんちゅんだろうな、もうお腹の具合と関係なくひたすらコーヒー飲んでる感じになりますからね。で、もうそのとはいえ毎日1杯飲むなって情動って同じ行動を繰り返すという意味ではそうなんだけど、やっぱこう、情動感はすごい少ないと思うんですよね。それを情動行動とは言わない感じがしますね、あんまり。で、タスクシュートの場合、白くしゆく見てますから。確かにそれは、依存的な雰囲気って出てくるんだけど、なんつえばいいのかな、タスクシュートの場合、見ただけでは消えないんですよ。やっぱり僕はその、アディクションとか依存のもう一つの大事なポイントは、あまりにも簡単にやるだけだったらできてしまう。ロキソニンなら飲めば済んじゃう。タバコもそうじゃないですか。吸ってるだけじゃないですか。ここに努力がゼロとは言わないまでも、やっぱ努力とは言わないと思うんですよね、ああいうのね。タスクシュートっていうのは、ただ見るだけってことはほとんどないんですよ。実際には辛いってなって見るっていうことをやると、なんかするんですよね。このなんかするは、結構行動としてのエネルギーがかかってくるので、必要なので、負担があるので、やっぱりこう、依存的にはなりにくいんですよ。このやっぱ負担があるっていうのが違うんだろうなと。負担があっても、アディクションっぽくなるケースは多々ありますよ。痛みが。だからね、こうやっぱ身体にかかってくる。だけれども、ランナーズハイだから走ることが情動行動になり、ランニング依存になりましたっていうのは、あんまり言わない気がするんですよね。そこには何かのすごく楽なところがあると思うんですよ。やっぱりこう、楽ができてるっていうこと。タスクシュートは楽そのものはできないんで、あれは。見るだけだったら楽ですよ。だから、タスクシュート見る依存とかにはなる人いるのかもしれないけど、まあならないと思うんですよね、僕は。見ただけじゃストレス解消はされませんから、やっぱり。ここのところに、要するにですね、関係のないことをすればするほど、それは、依存っぽくはなっていくし、要はハームの問題だっていうのは、ここに僕はすごく思うんですね。ハームリダクションっていうじゃないですか、やっぱり。ハームの、害の問題なんですよ。タスクシュート見て、仮にタスクシュートが刺激的になったとしても、タスクシュート見て仕事して、ストレスが解消されますっていうのは、めちゃくちゃ真っ当なんですよ。ここにハームがないんですね。だからこれをリダクションする理由がないんですよ。 リダクションしなきゃなと思うから、この行動を減らさなきゃなと思うから、自責がさらに追加されて、事態が混迷し始めると。そういうことなんですよね。で、なんでこの話を今、したかというとですね、ここに新しいというか、新しい展開ではないんだけど、さっき昨日から繰り返している幻覚幻想って問題はですね、次に必ず抑うつっていう事態を引き起こすんですね。さっき言いましたね、自責と。自責と抑うつはもう、ものすごい近い親戚、ないし双子みたいなところがありますんで、自責すなわち抑うつと言ってもいいぐらい、自責と抑うつは正確にはイコールじゃないんですけれども、やっぱりそういう感じのものなんですよ。なんでっていうか、ハームがあるから自責するんだけれども、幻想っていうのは結局、否認なんですよ。しかし、幻想で否認したところで、自体は少しも否認されていないという、つまり、モーソブレスポジションというのの、面白いところは、これはやっぱり幼児の発想であって、お母さんがいないからいることにするとか、いうことをしてもですね、何の対策にもなってない。心理的対策なんだけど、心理的対策は非常にその子の成長を表してはいますが、やっぱり、私の彼女でもいいんだけど、彼女がいないからアダルトビデオを借りてくるっていうのは、理屈に合っているんだけれども、現実はそれを否定してくるわけですよ。いや、お前いないからね、みたいな。いないこと分かれよ、みたいな感じで迫ってくる。これがつまり押し付けられる、悲哀ってやつなんですよね。押し付けられる罪悪って言ってもいいんだけど、罪悪も押し付けられるじゃないですか、一緒に。ひもて的な人間の心象なんだと僕は思うんですけど、いないからねって押し付けられると、いや、お前は本当にクズみたいな男だからいないんだよみたいにすぐなるんで、思考は。もう、ほぼこれは、なんていうのかな、ワンセットなんですよ。もういないということを知った瞬間に自分がもう本当男として、こう、40億の男の最下位みたいな感覚。ものすごい、こうね、絶望的な罪悪感を持つんですよ。自分に対して。あそこから自傷に走る人が、耐えないのがよくわかる。僕は、そこで自傷には走らないタイプなんだけど、めっちゃ自傷したくなりますよね。もう、こんな風に生まれてきたからみたいな、これが罪悪感なんですよ。だから、こういない悲哀を、否定しにかかる。もう、なんかこう、空想上の女の子みたいなものを横に置いてしまって、これがいないことに気づくと、もうめっちゃ自分の、この罪悪感から逃れたいから彼女作りたいっていう心理にもう切り替わってるんですよ、中は。彼女さえできれば、この自分のクズっぷりから脱出できる証明ができますみたいなね、そこにセックスがついてくるわけじゃないですか。もうセックスさせてくれた女の子がいるっていうことですよ。これが、なんかね、こう自分のダメじゃない証明書みたいに感じられてくるんですよ。これ絶対モテませんよね、これやってたら、ね。だって女の子側からすると、その証明書代わりに自分になるの嫌じゃないですか。それはわかるんだけども、もうわかりたくないんですよね。自分の罪悪感が強すぎて。罪悪感っていうのかな、なんか自分のね、こう、烙印感なんですよね。烙印を押されてる気がするんですよ。ひもじってあるじゃないですか。ひもじの、こう、もっとね、ひもじのもっとこう、なんちゅうんだろう。ダメダメ男ぶりみたいな感じなんですよね。同じようなもんですけどね、はっきり言ってね。あの紐地を取りたいから彼女が欲しいみたいな、そういう理屈が入ってるんですよね。でもこれは明らかにパーソナリティ障害に近いです。現実見当は失ってませんよね、まだね。非常に言ってることが非現実的に聞こえると思うんですけれども、でも彼女がいないってことは分かってますからね。まだ彼女が騎士母人化してませんから、もうなんか、悲哀がひどすぎて、なんかこう、化け物に追われてるような感覚にはまだなっていないんで、あくまでも理想の彼女を作ってるっていうのは分かってますからね。アダルトビデオも同じ。それは空想上の存在であるということが分かってますから。あれは誰が見ても同じように見えるはず。誰が見ても俺の彼女になってしまうという意味で、自分の彼女じゃないんですよ。ということは分かってやってますからね。で、 でもこれを積極的排出と言いましたね。この排出って言葉、僕はなんか他にいい言葉があればそれで代替してもいいんですけど、投影同一化とか排出っていうのは、私たちが精神力道から、精神分析から学べる二つのか、いくつかあるうちの最大級に重要な言葉だと僕は思います。特にコミュ障とかいう言葉が出回ってしまって、世の中でその人間関係で苦労するって方はですね、この二つは押さえておくと絶対いいって私は思うんですよ。排出と投影同一化ですよ。で、排出ってのは結局こう外に出すわけ、自分が抱えておけないから外に出すんですよ。ロキソニンみたいなものもある意味排出のよくできたバージョンなんですよ。頭痛を抱え込めないわけじゃないですか。頭痛って抱え込むことできますよね。頭が痛い、我慢するっていうのは抱え込むわけですけれども、これが頭痛を抱え込みたくない現代人は、これを消去してしまうわけ。で、消去できる薬があるから、すごく事態はスムーズに進むんだけれども、消去するものがないのに排出したくなると、頭が痛いのは低気圧のせいだ、みたいになるわけ。これが排出ですよね。外に出しました。悪い部分を外に出すんです。この排出を僕らは、ありとあらゆるところでやってて、これを会話の中に盛り込むと人間関係がその分少し狂うんですよ。だって排出されるのって、された側はかなり嫌ですからね。例えば朝すっごい眠いご夫婦が起きてきたとするじゃないですか。で、男の方がなんかトイレ行って、便器の蓋を下げなかったっていうのをすごく、苦々しく思ってる奥さんがいらっしゃるとするじゃないですか。この奥さんは、便器の蓋が開いていたとしても、すごいぐっすり寝て、すっきりした時は腹は立たないですよ。でも、この朝6時とかに起きて、もうほんと絶対起きたくないわっていう時に起きて、心に余裕が全然ない時は、開いてるのを見て、また開けてるって絶対怒るわけですよ。これが排出です。何が排出かというと、自分の不快感を外に出すんですよ。自分の不快というものが、耐えられるんだけど、耐えられないと思ってるから、それを外に出して、あなたが蓋を開けてるから私は不快になった。本当は違うんですよ。起きた瞬間にすでに不快になってるんだけれども、開けてるから不快になった。低気圧が来たから頭が痛くなったってことにすることで、痛みが少し減ると思っているんですね。これが排出です。これはもうね、毎秒起きてますね、世の中ではね。これが排出だって気づいたら、この排出をまた開けてるって言われると、今度排出された方がぶつけられるわけですね。これに対して即座に言い返すということは、ボールを投げ返すってことですよ。この投げ返しを止めることができれば、コミュ障は解決します。僕の経験では十中八九というか、十中十解決します。ここで相手に投げ返すって分かりますからね、投げ返したっていうことが。腹が立ったってことなんだけれども、投げ返さなくていいっていう部分があるのは分かってんですよ、心の中で。でも、もう反射的に投げ返すっていうのは自分の心が相当余裕を失ってる時です。一旦間を置いてからちょっと違う言葉を投げ返すと嫌味になります。これを、まあ嫌味の方がだからマシなんだけども、多くの場合、一旦置くことができるってことは、その排出された怒りを取っておくスペースはあるって意味なんですよ。このスペースを使ってコンテインする。つまり、排出されたボールは、怒りのボールは、相手の不快感というのはコンテインドなんですけれども、それを自分の心のコンテナーで、自分の心に収めて、何とかするというのが、コミュニケーションするってことです。何にも言わなくても、ね、コミュニケーションはできます。何にも言わないのが、ある種のこう沈黙の怒りになってしまうと、これは投げ返してるのと同じになるんですけど、それでもね、嫌味言うよりはさらに進んでる感じがするんですよ。少しマシになってる。こういうのが全部コミュニケーションなんですよ。これを反射的にやるとか、あと自分が抱え込むんだけど、それゆえにすぐ抑うつになってしまうっていうのも避けなきゃならない。これ難しいんですよ、結構。それもコミュニケーションの一環ですね。抑うつになるのもコミュニケーションだけど、抑うつにならずに頑張るという、これが最終目標ですけどね。これがコミュニケーションだと思うんですよね。コミュニケーションというのは喋ることではないんですよ。で、この時に抑うつが出てくるわけ。つまり、抑うつというのは、 抱え込めないものを抱え込むことだと思うんですね。で、抱え込めません。全然抱え込めないんで、完全にそれが外から自分に入ることを拒絶して、外に置いちゃいました。これが幻覚でした。つまり、便器、蓋閉めてよって言われて、その意味が分かった瞬間にもう、ある程度コミュニケーション能力は達成しているし、最低でも妄想分裂ポジションまでは、いけてるって感じがあるんですね。妄想分裂ポジションの、なんていうかな、ごく初期の段階なんですよ。ベータ要素のまま、外に置いちゃうという。もう、だから、蓋閉めてよという言葉が、意味が分かんなくなってるんですよ。蓋閉めてよが、こう、なんか、シーポ人からの呪いの呪詛みたいに聞こえてきたら、それはもう幻覚ですから、意味が分かってないからね。これは赤ちゃんにとっての、何て言うんですかね、自分に対する迫害なんで、完全に幻覚用の世界になってる。まずこれはないと。蓋閉めてよの意味は分かるじゃないですか。分かった瞬間にもう妄想分裂ポジションには入ってるんですよ。これは妄想分裂ポジションっていうのは、ある種の成長ですからね。子供なりの成長戦略なんで、妄想分裂ポジションに入った、もっと優しいや、奥さんだったらよかったのに、ほら、奥さん作ったじゃないですか、空想で。よかったのにってことは、そうじゃないってことを知ってるってことですよね。これは現実だってことが分かってるってことですよね。だから、蓋を閉めろって言われたということは、幻覚じゃないわけです。ここでもうすでに一段落来てるわけです。ここから抑うつポジションに僕らは入っていきます。あ、なんでこんな人と結婚しちゃったんだろうという抑うつね。まあ、それは行き過ぎな感じもしますけれども。それで、こう、いや、だったらもう離婚しようかって言ったら、これは相敵防衛ですね。ここは相当微妙で、全然抑うつポジションっぽさがないんですけれども、まあ、それでも何か、こう、会話はしてますからね。それでもね。まだ。で、うつってのは、抑うつじゃなくて、うつ病って言われてるものには、三種あることに一応なってんですよね。これ僕習いはしたんだけど、正直これを分ける意味がよく分かってなかったんですよ。これも、松木さんの不在論を読んで分かるようになりました。完全に分かってないんだけど、なんとなく分かるようになりました。今の文脈でですね。結局、鬱になるためには何かを失う。普通はそうなんですね。失った場合に起きることが2種類ありますね。一つは自分のコンテナが、壊れてしまう。これはもう大問題です。つまり、ほとんど死亡人復活です。せっかく抑うつポジションを確立したにもかかわらずですね。結局、うつっていうのは一応抑うつポジションとの絡みなんで、抑うつポジションできましたという感じで、奥様からの、こう、なんていうのかな、その、蓋閉めろみたいなのも、こう、抱えられるようになりました。言葉の意味もわかります。抱え込めます。なんなら言い返さないで頑張れますみたいな。これが抑うつポジションじゃないですか。いや、私この人と結婚したんだからな。こういう人とでも一緒にやっていこうよみたいなのが抑うつポジションですよね。これを、迫害感持たずにいけるようになるとワークスルーって感じになるんだけど、まあ、いずれにしてもこう、抱え込めるようになりました。抱え込めますよね、いくらかならば。ただ、現代はこれを抱え込まずに済む様々な技術とか薬とか、が発達しているので、抱え込む力が僕らが、昔の人に比べて弱いと言われると、僕はそういうのに簡単に同意する気はありませんけれども、弱いと言われると、まあ麻酔とかね、やっぱり大事ですよね。うん、昔の人の方が歯の治療とかを、なんかもうほとんど何の麻酔もなしにやってたとすると、すげえとは思うんですけれども、やっぱ僕はちょっと耐えられそうにないから、そういう意味では抱え込める力はいろんなところで低下しているのかもしれないです。恵まれてるってのはそういうことを言いますよね。現代的に言えばね。でもまあ抱え込む力はあるから、抑うつポジションは一応持ってるというか確立している。それは確実に確立してると思うんですよ。だけど私が、例えばそのね、トイレの蓋問題から進行した喧嘩が猛烈になってしまい、なんか奥さんがすごい勢いで出てっちゃったら交通事故に遭っちゃいましたみたいな。めちゃくちゃ喪失感がありますね、こういう時は。親子喧嘩でもいいですよ。この喪失がもう全く自分の中では受け入れられなくなった。受け入れられないっていうことすらできなくなった。受け入れられないって言ってるってことは受け入れてる部分があるわけですよ。現実だってことが分かってるんで。 だけどもう現実だということが分からなくなってしまった。つまり成立させた心のコンテナというやつはですね、壊れてしまうわけ。しばしばそういうことがあります。よく少女漫画とかで、このテーマは割とこう悲劇の何かですね。悲劇によって精神のバランスが壊れてしまうみたいなやつですよ。非常に分かりやすいやつです。失ったものがでかすぎて、現実認識が事実上一時的にかもしれないけど崩壊してしまう。これを精神病性うつって言うんですね。うつの中では一番深刻かつ、世の中ではよく知られているケースなんじゃないかと。で、これは失ったものの大きさを客観的に測れるわけではないと思うんですよね。失ったものがペットだとしても、こうなるケースってあり得ると思うんですよ。だって可愛がり方は人によって全然違うんで。私はメダカがなくなったからといって精神病性うつになるというには程遠いです。メダカには悪いけど。なんならものすごく頑張って育ててるトマトが台風6号で全滅しても精神病性うつとかにはなりません。抑うつ的にはなりますよ、多少はね。でも、やっぱ精神病性うつというのは、これがもう否認してしまう。完全に否認してしまう。だから、私の娘はまだ死んでなんかいない。よくそういう、やっぱり少女漫画ですよね。なんかこう、白骨の、頭蓋骨を抱いている女の人みたいな。彼はまだ生きているのよ、みたいな。これが精神病性のうつですね。これ、急性期の統合失調症とは違うのかなって思うんだけど、悲哀感が強いから違うのかなって感じはしますね。そして、ものすごく迫害的になってるという点では、急性期の統合失調の話と似てきているなっていう、この時、なんかこんなことを言われなければ、みたいなことが、脈絡もなく大量にあるじゃないですか。例えば、あの時私がトイレの蓋を閉めていれば、みたいな、こういうギャグにしてはいけないんだけど、まあ、そういう、なんかですね、関係ないことを無理やり関係づけてる意味で、関係に遠慮っぽさはありますが、いずれにしてもこれを精神病性のうつと言って、結局のところ私たちは現実をあらゆる意味で否認すると正気を失うんですよ。赤ちゃんの本当に6ヶ月ですら、お母さんがいないという現実をどこかで受け入れ始めるからこそ、いいおっぱいを作り出すわけですよ。これすら崩壊してしまった時に、悪いおっぱい一辺倒の世界になってしまう。つまりそんなものは現実には外在は絶対しないはずなのに、それを外在させてしまう。自分の知覚の中で悪いおっぱいが襲ってくるということが実話になってしまうという、これがサイキックリアリティですね。心的現実で、この精神病性うつっていうのと比較すると、まあ、マイルドといえばマイルドなんだけど、この積極的に排出するというやつがあるわけですね。つまり、受け入れられないというふうに言うやつですね。受け入れられないということは、受け入れてるんですよ、やっぱりね。それは辛いんだけれども、受け入れてる。いわゆる心のコンテナは、この辛さを、抱えておけないから、排出しますっていうことなんだけど、抱えておけないから外に出すということは、抱える器はまだ残ってるわけです。壊れてはいない。ここに精神病性であるか、それともパーソナリティ障害であるかの多分、水準の分岐点があるんですね。この二つ目の意味がね、私わからなかったんですよね。最初習った時。あるいは最初いくつかの本で読んだ時。精神病性のものと分ける理由がよくわからなかったのと、どう分けてるのかもそもそもよくわからなかった。コンテナーという概念が多分その時習ってないせいなんですよ。心のコンテナーと言って初めて心が壊れるみたいなこと言うじゃないですか。心を何かこう、そういう抽象的な器みたいなものに捉えてみて、壊れてるか壊れてないかで分けてるわけですね。壊れてなければ、現実と心は違う。心の世界と現実世界は違うってことが分かるから、現実検討式は機能する。壊れてしまうと、それが機能しなくなる。この辺の話が、昨日、一昨日散々言ってたベータ要素って話と、多分間違いなく絡んでると思うんですよ。で、排出するということは、やっぱり自分の心はあるわけじゃないですか。だから排出ができるわけで、排出するというのは、周りから見ると非常にこう問題があると思うんだけれども、例えば、そうだな。何でもいいんですよ、本当に。 でもやっぱり対象喪失だから、失うということが、重要だと思うんですよね。例えばですね、会社でこう自分の理想の働き方ができる自分のアイデンティティみたいなのを失うっていうのが、よくこう排出の対象になってんなって感じがするんですけれども、私で言えばそうですね、本が出せると思ってたのに出せなくなりました。ショックじゃないですか。だけどこれ出せなくなりましたって言われたからといって心が壊れてしまって、いや本出した本あるからとか言って、出してもいない本のことの本出してもいないのになんか店頭に並んでるよみたいなことを僕は言い出すようにはならない気がするんですね。でも出せなくなりましたってことになると、例えばお金も入ってこないし、まあいろいろとこう思うところがあるわけですよね。それで私がいや、編集ほんとないわとかって言うじゃないですか。まあ、普通に言うと思われるかもしれないですけど、これは排出ですよね。ないわっていうことによって、なんか私が得るものあるかっていうと何にもないわけですよ。でも言わずにはいられないわけですね。それは人間としてできすぎてるとかそういうふうに言われるかもしれないんだけど、ことはそういうことじゃないと思うんですよ。編集のせいでなくなったっていうのが事実かどうか、っていう問題もあるんだけど、事実だとしても意味のないことを喋ってるわけですよ。まあ、俗に愚痴を吐くってやつもそうなのかもしれないけど、とにかくこう排出せずにはいられない感情というものがここにあって、それは抱えておくとどうも心がどうかなってしまいそうだっていうこととの兼ね合いなんですよ。これはどう考えたって言っても黙ってても同じですよ。本出ないもん。ことは本が出ないってことでしょ。本が出ない、つまりないってことですよね。本が出ないというのはないってことなんですよ。私が出すべき本がそこ、外在はできない、ないということなんです。何も悪いことが私を襲ってきてはいないんですね。ここが微妙だって思われるかもしれないんだけど、それは僕らがやっぱり悪いものとないものを分けられないってことだと思うんですよね。ないものは悪いものがあるのとは違うんですよ。それが私を襲ってきたり、私を困らせたりはできないんですよ。ないんだから。ないものは私を攻撃できないんですよ。なんだけれども、私は迫害的にそれを感じる。積極的に排出する。編集ないわと。あんな編集と関わってしまったからこういうことになってしまったんだっていうふうに考える。そうして、一時的に元気になろうとするんだけど、でも本出てないよねっていう現実にすぐ、さっきの彼女いないよねと、何もこれは事態は変わってないわけですね。そうすると、責められてる気がする。で、罪悪感を抱くか、誰かに罪悪感を抱かせようとするかのどっちかが始まっちゃうわけですね。罪悪感を抱かせようとするっていうのが、編集ないわってやつで、罪悪感を持つっていうのが、ああ、でもやっぱりもっと気をつけておけばよかった。なんで俺気をつけなかったんだろうとか、そもそも自分がもっと売れっ子だったらとかって自分責め出すわけですね。これは押し付けられた罪悪感というやつで、これがパーソナリティ障害ラインにおける抑うつで、これが重症になってくるのが、パーソナリティ障害ラインにおけるおそらくうつ病なんですよね。精神病性のうつ病とは、確かにこれは違いますよね。どっか正気ですよね、明らかに。いや、ここまで来て本出せないというのは受け入れられませんとか言ってるわけですけど、それは受け入れちゃってるわけですよね、ある意味。だってそんなこといくら言ったって本出ないんで、この種の状況に入った時はですね。だから、自分に彼女がいないっていうのはもう今の状況じゃ受け入れられないって言っていても、それはいないことが分かってるっていうことなんですよ。受け入れてるんですよ。本当に受け入れられなくなった時はそういう表現だけでは済まなくなるという話ですね。もう一個あるんですよ。これがね、よく分かんなかったんですよね。これもね、いや、よく分かったんですけど、内因性うつってよく俗に聞くことあるかもしれませんけど、これなんですね。で、内因性うつって言われてるやつっていうのは、僕はそううつだろうなってよく思うんですね。つまり、万能感が崩れた時に、万能的にうつになってしまうんですよ。これはですね、今の話との兼ね合いがあると思うんですけれども、さっきの私のやっぱり、彼女がいなかった問題とよく似てますね。万能的にいろんなものを作り出してしまって、その世界に住もうとすると、それが成立しないんだってなった時に、万能的に自分はダメ人間だって思うんで、絶望的なわけです。だって万能的にダメってことになってしまうと、もうなんか宇宙最悪の存在みたいになっちゃうじゃないですか。このジェットコースターみたいな世界に生きてるんですよ。だから、 僕自身にあんまり直接関係ないケースが多いんですけれども、この内因性の鬱の人っていうのはですね、そうだ、あれですね、ウリを割るの一巻に出てきた女の人がそういう雰囲気ありましたね。なんかこう、私はすごいみたいな感じなんですよ。私は正しいみたいな感じなんですよ。こういう人が、いや、あなたはどっからどう見ても間違ってますね、みたいな。今ちょっと県知事さんがそういう状態にあるような気が、ちょっと心配なんですけどね。心配してる人は少ないかもしれませんけれども。いや、私はもう、たとえ、ね、県議会が、100対0で私が間違ってると言われても、私正しいですから。なんかこう、なんて言えばいいのかな。硬直しているっていうんですけどね。硬すぎますよね。あまりにも。融通が効かないというか、柔軟性がないというか、どこか、人間らし、人間臭さみたいなものが、失われている感じがあります。そういう、こう、なんつうんですかね、ここで長自我って言葉を出したくなるんだけど、要するにこう、自分の万能的正義感みたいなものがあって、これが思想的な状態を常に維持しようとするんですね。これはですね、私、抑うつポジションだと思うんだけれども、なんか実に独特の抑うつポジションの確立の仕方なんですよね。妄想分裂ポジションそのものって感じなんだけど、でも、まあ、ある意味社会的地位がある程度あったりするわけだから、現実感がないとも、現実認識を欠いてるとも言えないわけですよ。ちゃんと運転できる、ちゃんと勉強できる、ちゃんと、行政法がわかる。でもなんか、不思議な、こう、万能感というものが、で生きてるところがあるわけですね。これはこの種の人がこの万能感が崩れると、万能的に猛烈な鬱に見舞われるので、まあ、そう鬱っていう言葉が非常に当たってる感じがするんですね。これを内因性鬱って言ってたものと僕は、近いんじゃないかなというか、そう鬱と内因性鬱っていうのはしょっちゅうこう同じところで記述されているんで、そういうことなんではないかと思うんですね。やっぱ、ウリオアルの一巻の、女性の、なんかこう、厳しめの社員がね、君さ、もうそんなことじゃやっていけないよ、みたいなことを言って、そして私はバリバリ仕事をするみたいなね、絶対的な正しさというものを持っていて、すごくこう、迫害的な世界にも生きてるわけですよ。自分絶対に正しいんで、大体周りの人は、無能だし、バカだし、しかも悪賢さだけはあるしで、6年生じゃないわけですよ。で、周りの人はみんな大体的なんですよ。懲罰対象なわけですね。で、それだけ自分が正しい、有能だっていう世界に生きてるんで、これが崩れると大変なことが起こるわけです。これが崩れるということは、今までの私は全て間違っていたのか、みたいになるんで、ある意味死んじゃいかねないみたいなところがありますよね。これは、抑うつポジションを確立しておきながら、何か大切なものを失ったというのではないし、失ったことが受け入れられないとかいうのでもないので、非常にこう、異なるタイプの鬱って感じがあります。ただ一方で、ウリオワルがそうだったけど、あの人は彼氏を失いそうになった瞬間に自分の万能感が崩れ去っていくっていうのに書かれていたんで、これは並行して起きることも多々ありますよね。自分のある種のアイデンティティが何かを失うことによって万能的なアイデンティティが一気に崩れ去るっていう状態が起きると。だから失うということと無関係でないこともしばしばありますね。だからこの三者は精神病性のもパーソナリティのも内因性のも三者は相互に関係してると思うんです。んで途中お話をチラッとしたのはもう皆さんお忘れかもしれませんけど、タスクシュートのこう時間がないってやつね。タスクシュートを見てお前はどうしてストレスが解消できるのかというとですね、やっぱりこの、極めてマイルドな形でありながらもですね、失うということも恐れていたってことなんですよ。私が。とっても、いろんな意味で。信用を失うとかね、そういうものを非常に恐れていたと思うんですよ。で、失うことに耐えられないという心象が、やっぱりこの抑うつに対する恐れなわけですよ。頭痛に耐えられないからロキソニン飲むっていうのも、結局、耐えられないってことなんですよ。痛みに。痛みという実態がないようであるような、無視はできない、つまり押し付けられてる感じが絶対すると思うんですよ。痛みってものはですね。特にそれが原因がよくわからない頭痛のようなものであると、押し付けられてる感が半端ないと思うんですよ。私悪くないのに、この痛みを頭の中に挿入されてきている。これは、 やっぱり迫害妄想的な世界なんですよ。痛みはもちろんありますよ。でもそこに追加されてる苦しみがあるってことなんですよ。迫害妄想的に。迫害されてる感じっていうのがあると思う。ベータ要素らしさがそこにやっぱあると思う。頭痛って本当に頭が痛いのかどうかすらはっきりしないじゃないですか。あれ MRI とかで調べても、このやつが悪さをして、この血流のなんかちょっと悪さをして、頭の神経をこう圧迫してますねとかがないんですよね。頭痛みたいなものって。すごい困りますよね。扱いに困る。だからこう、神経そのものを麻痺させるみたいな作戦を取るしかないんだけれども、これはすごくこう押し付けられてる感が出てしまうと。時間切迫感も同じなんですよ。結局締め切りってものは勝手に設定されるものだし、勝手に設定されない限り、それは締め切りじゃないんで、外から押し付けられてるっていう感じが足りなくなってくるとね、あるわけですよね。これを何とかしたいなと思った時、まず僕らがやろうとするのは排出なんですね。排出。ロキソニン飲んで痛みを排出してしまう。外に出して、追い出してしまう。もうなくなりました。さようならって感じなわけですよ。時間切迫感も同じなんですよ。できればね。なくしてしまいたい。で、酒飲んで頭を麻痺させて、なかったことにする。これがだからいいおっぱい、悪いおっぱいの、なんか応用形みたいなやり方なんだけど。私はタスクシュートを見たときに、こう、あ、もう、なんていうんですかね。これで間に合うみたいな感じをパッと得るんですね。そうすることでストレスを排除しつつ、実際にそれをやり始めるってことが、まあ、うまくできるとうまく回り始めて、さっきまであったストレスは、はい、さようならみたいに持っていくことができると。こういうことをやってるのは、やっぱりこの抑うつというものを恐れての話なんですよ。何かを失いたくない。このまま何か下手を打って、何かを失ってしまいたくないと思うから、あれを見ることで、その失うことを未然に防ぎつつ、自分の抑うつ状態というものを未然に防ぐ。結局これは心がコンテインできてないってことなんですよね。何らかの形で心がコンテインする機能を少なくとも半分ぐらい、機能の 100% 機能するところを 50% で済ませたいみたいな。ただコンテインで何とかするというのは結構大変だってことなんですよ。ところがここが幻想で、私今タスクシュートなくても全然困らないっていうのは、実はこのコンテインで機能させて、心の苦しみというものを、扱うっていうのは、全然不可能とか難しいってことではない。まして、ここがね、何とも言えないんですよね。何が何とも言えないかというと、100% 機能させれば、大概のことは何とでもなるんだけど、100% って何よって言われると、めちゃくちゃ困る。100% とは現実原則ですとしかもう言いようがないんですよね。私は現実に存在し、現実的に機能することができるんです。だって結局タスクシュートでやることってそうでしょ。原稿が書けばいいんですって書いてあって、ああ、わかったって言ってストレスをリダクションして原稿を書くわけですよ。だったら見ずに原稿を書いても同じじゃないですか。なぜ自分の心のコンテインの機能をそう低く見積もってるのかってことが最終的なポイントになってくると思うんですね。実際のところ彼女がいないであれ、締め切りまでの原稿の締め切りがないであれ、本が出ませんという話であれ、その他蓋が閉まってないよっていう怒鳴られて苦しいって話であれ、全部同じ。自分の心のコンテナの機能を、全幅の信頼を置けばですね。そしてこれは多くの場合直接殴られてるとか、槍で刺されてるとかでもない限り、全幅の信頼を置けば、必ずこいつが何とかしてくれるんですよ。だってそうのはずなんですよね。相手はないものなんで。ないものが自分にしてくる悪さなんて、本当に微々たるものなんで。これを過大評価するということは、自分のコンテナーの、心のコンテナーの機能を過小評価しているということに、他ならない。この過小評価があるレベルを超えて、線を超えてしまうと、精神病性に近づいていく。という話なんだなというのを、なんていうんですかね。あらゆる機会を捉えて理解していくしかないなって思います。